恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。大型ゴールデンウィークと言われる日々が過ぎ去ってきました。高速道路がどこまで走っても1000円ということで、そういうこともあって今年のゴールデンウィークはこれまで以上になんだか忙しいと言いますか、騒がしいと言いますか、落ち着かない日々だったかと思います。皆さんはどのような日々を送られたでしょうか。良い休息を取られたでしょうか。先ほどの司会者が祈りでも祈ってくださいましたが、新型インフルエンザがいよいよ日本にも入ってきたということで、本当にそれが早く沈静化するように、私たちもしかし本当に備えて、心していなくてはいけないなということを思わされています。今日の中心テーマは安息ということです。それも神の安息と呼ばれています。この安息ということはすでに先週ご一緒に見たところ、3章の11節に最初に出てきました。ヘブル人への手紙の3章の11節に、詩編95編からの引用のその最後のところで、私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせない。そして3章の18節でも、また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。そして今日の箇所に入って、最初からこの安息が出てまいります。一節、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのです。皆さんの中で今日の箇所、聖書箇所、ヘブル人への手紙の4章の1節から11節を前もって読んで来られた方もいらっしゃると思います。ぜひ礼拝に臨む前にですね、その日の礼拝で語られるその箇所をですね、読んでから、ここに臨まれることはとても大切なことです。しかしです。しかし今日の箇所は、何度読んでも難しい箇所です。先ほどの朗読を聞きながら、また目で追いながら、一発で、分かったという人、いらっしゃいました？分かったよっていう人、何人いらっしゃったでしょうか？私は、説教準備に大体2週間かけるんですけども、2週間失点抜刀しながら、ここから皆さんにどう語るか、本当にですね、悩み抜く2週間でございました。ヘブル書の学びを始める最初にも申し上げましたように、このヘブル書という書物は一回読んでスラスラーっと理解できるような簡単な書物ではないのです。何度も何度も読み返し、よく考え探らないと理解することが難しい、少々というよりも相当に難しいところが多く出てまいります。長く聖書に触れ、クリスチャン生活を長く続けていらっしゃる方々には、ぜひとも聖書の中のこのような硬いところにも挑戦していただいて、硬いところを避けるんじゃなくて、そういったものをしっかりとですね、挑戦して噛み砕きながら自分で理解して自分のものにしていく、そういうチャレンジ精神を持っていただきたいのですが、しかしお気の毒に感じるのは、教会に来始めた方々、教会に来始めて最初に聞かされる聖書の話がヘブル書というのは、それはショックでしょう。聞いても聞いても日本語を喋ってるんだけど、でもわからない、何言ってんのかさっぱりわからない、そういうですね、きっとヘブル書のところからメッセージが流れると、そんな印象を持たれるかと思うのです。それほど 確かに難しいところに私たちは今挑戦しているのです。そういう方々もおられるでしょうから、十分にそれを承知しながら、なんとかそうした方々にも何がしかの理解できるところ、また理解できる言葉なりをと願いながら祈りつつ語らせていただきます。安息、私のいつも愛用している大辞林という辞書を引きましたら、心身を安らかにし静かに休むこととありました。心身を安らかにし静かに休むこと。今日の箇所ではこの安息という言葉が様々な形で用いられているのです。その一つはエジプトで数百年間奴隷状態にあったイスラエルの民が神様の力によって脱出をし、モーセに率いられてアラノ40年の間さまよった末に、いよいよ約束の地に入る、この約束の地に入ることを安息に入るという言葉で示しています。さあそのことなのですが、せっかく約束の地を目指して苦しいアラノの旅を続けながら、実際にその安息の地に入ることができたのは、エジプトを出た時に成人だった大人だった人たちの中ではたった二人、ヨシュアとカレブ二人だけだったというのです。なぜ他の者たちはみんなアラノに屍を晒してしまうことになったのでしょうか。それはこういう出来事、いよいよイスラエルの民がその約束の地に近づいたとき、モーセはイスラエル十二部族の中から各族長と言われる頭、リーダーを12人選んで、今から入っていこうとする約束の地、パレスチナと今呼ばれているあの土地を探るようにと命じたのです。偵察、スパイをするようにと送ったのです。これから入っていこうとしている土地は、肥えている土地か痩せているか、そこにいる民は強いか弱いか、人口はどれぐらいか、その町々は城壁で囲まれて強そうか、またそこに作物は実っているか、そういったことを探るようにと命じたわけです。12人のスパイたちは40日間にわたってその地を行き巡って探りました。そして帰るときにエシュコルの谷というところで、なんと一房があまりにも大きいので、二人で棒に引っ掛けて担がねばならないほどのブドウを持って帰ったというのです。こちらの方々見えないかもしれませんけど、ステンドグラスの右側の下のところに、そのエシコルの谷のブドウがデザイン化されています。それほどに豊かな作物が実っていたというのです。彼らはそのような作物を持って帰ってきて報告しました。このブドウでもわかるように、その地は素晴らしく肥えた土地です。土と蜜の流れる地です。しかしその地に住んでいる民は強くて、町は城壁に囲まれています。私たちのように天幕住まいではない城壁に囲まれた堅固な町々、そしてそこに住む人々はとても体が大きくて、なんだか自分たちは彼らに比べればイナゴに見えました。彼らにもきっと私たちのことがイナゴに見えたに違いありません。そんな報告をしたもんですから、イスラエルの民の心はくじかれて、みんなワンワンワンワン一晩中泣き叫んだというのです。ああ私たちはエジプトで死んでいた方がよかった、アラノで死んでいた方がよかった、そんな巨人たちに殺されるよりはエジプトに帰ろうとですね、彼らは言い始めるのです。完全に心がくじかれてしまいました。この10人の、ごめんなさい、10人のうちの10人の報告によって。ところが12人のうちの2人、ヨシュアとカレブは、そのような人々の反応を見て着ていた着物を引き裂いて、 悲しみと怒りを表して引き裂きながら叫んだのです。私たちが巡り歩いてきた土地は素晴らしく良い土地です。もし私たちが主の御心にかなうことができたら、私たちはあの地に導き入れていただくことができるでしょう。その地の人々を恐れてはならない。逆に彼らが私たちの餌食になるのだ。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。ヨシュアとカレブは信仰に固く立って民を励まそうとしました。すると、民はなんとヨシュアとカレブを石で撃ち殺そうとしたのです。そこに神様が待った介入をされるのです。十人のスパイたちは敵と自分とを見比べました。ヨシュアとカレブは敵と自分たちと共におられる神様とを見比べたのです。私たちがもし問題と自分しか見なかったら、問題を見、そして自分自身しか見なかったら、まさに自分がイナゴのように弱くて無力な姿にしか見えなくなってしまうでしょう。敵も自分たちのことを見て、イナゴとしか見ていないとしか言えなくなってしまうでしょう。震え上がってしまうでしょう。すべてが、もしも問題と自分しか見なかったら、否定的にしか見えなくなってしまいます。ダメです。無理です。そんなこと不可能です。しかし、それが不信仰だというのです。問題と自分しか見なければ、それが不信仰。不信仰は全てを否定的にしか見られない。そして、状況を誇張してしまうのです。事実は実際は違っていました。後で、ヨシュア記に入って、ラハブという女性の話を通して、実は、その約束の土地に住んでいた人たちは、全く逆の状態になっていたのです。すなわち、その土地の人々は、次第次第に近づいてくるイスラエルの人たちの情報を相当に得ていました。何よりも、イスラエルの民には見えざる神がおられて、様々な奇跡を通して、イスラエルの民は勝利に次ぐ勝利を通ってこられた、通ってきた。彼らには神がついているという情報を得ていたもんですから、彼らの方が実は怯えていたのです。震え上がっていたのです。神様を見失い、その約束を忘れてしまうと、私たちもこのイスラエルの民と同じ敗北を失敗をしてしまうことになるのです。そのことをイナゴコンプレックスと言います。イナゴコンプレックス。これ一般の社会では通用しませんので、クリスチャンの世界だけ、聖書の世界でだけ通用する言葉ですから、外で使っても意味わかりません。イナゴコンプレックス。すなわち、問題を見て、自分を見て、ああ、ダメや、ああ、無理や、と考えてしまう、それをイナゴコンプレックス。問題が起きると、問題をとてもとても大きく見てしまって、大騒ぎをしてしまって、すぐに犯人探しをしてしまって、誰かを責めないで折れない意志を取り上げてぶつけたくなってしまう。こういう状態をイナゴコンプレックスというのです。彼らも神様の約束を何度も何度も聞いていました。神が共にいる。恐れることはない。勇気を出しなさい。私が共にいる。私の力であなたは勝利するのだ。しかし、そのような神様の約束の言葉は、彼らには何の益にもならなかったと二節は告げます。四章の二節。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉が、それを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。皆さん、このヘブル人の手紙の4章の2節はとても大切な御言葉です。今日のところはとても難しいと言いましたけど、どうぞ4章の2節はですね、しっ っかりとですね、覚えていただきたいのです。私もこのところ読むたびにドキリドキリとさせられる箇所です。私たちは聖書を読んだり、聖書からの解き明かし、すなわちメッセージを聞きながら、そのような聞いている御言葉、読んでいる御言葉が果たして自分にとって益となっているかどうか、問いかけられているのです。御言葉がそれを聞く人々に信仰によって結びつけられているかどうか、もしも皆さんが読んでいる聖書の言葉が、聞いている聖書の言葉が、信仰によってあなたに結びつけられなかったら、自分自身に信仰によって結びつける、適用することがなかったら、馬の耳に念仏、クリスチャンの耳にも聖書の言葉と言ってしまうような、何の益にもならないこととして通り抜けてしまう。この結びつけられるというこの言葉は、とても意味深い言葉が用いられています。ある英語の訳では、このところが、聞いたことが信仰によってブレンドされなかったからだとあります。ブレンド。よく使われる言葉です。ブレンド。こう、混ぜ合わせるということです。皆さん、教会のお昼の100円うどん、まだ食べたことのない方は、ぜひ食べてみてください。とても美味しいと思います。60食出た後の、特に冷凍になった時はもっと美味しいかもしれませんけど、私は60食出るのをひたすら待つことがよくあるんですけど、そうでなくても美味しいです。なぜ美味しいか。お汁が美味しいのです。なぜお汁が美味しいか。家内が作ってるからです。家内が、毎朝早く、お汁をですね、作っているんです。そして、お食事をされる方、いつも味が微妙に違っているのにお気づきでしょう。毎回毎回同じ味じゃないのです。家内がいつも皆さんの意見や私の意見を参考にしながら、ブレンドするんです。マルシンに行って、いつもですね、いろんな、だし汁を買ってきて、そしてそれをですね、混ぜ合わせて、出しているんです。先日、私は特別に美味しいと感じるおうどんがありました。そして家内に、今日のは特別美味しかったよ、って言うと、そう、とても嬉しそうに、ですね。そして今日は、二つのだし汁に、ですね、お砂糖を結構入れたんだ、って言うんです。なるほど。だから、とてもまろやかな味になっていたのです。皆さん、ぜひ、美味しい美味しいって、きみこさんに言ってあげてください。ですね。さらに美味しくなると思います。ですね。すなわち、混ぜ合わせる。ですね。それで、えも言われぬ味がそこに醸し出される。聖書の言葉と、自分自身の日々の生活、現実の様々な歩みが、ブレンドされるということが大切なのです。自分の日々の歩みの中に、聖書の言葉を具体的な日々の歩みの中に適用する、御言葉を、聞いた御言葉を、覚えている御言葉を、読んだ御言葉を、自分の生活に適用する。実はそれが信仰だというのです。信仰とは、御言葉を自分自身と結びつける、その働きをするのです。ところが、聖書の言葉と自分の生活との間に仕切りがあって、それが決してブレンドしないように、混じり合わないようにしてしまうことがないでしょうか。聖書と現実の生活は別物。社会生活の中に御言葉をブレンドするなんてそんなのは不可能。聖書の言葉は教会の中でだけ。教会から一歩出たら別の原理で生きていく。いえ、ぜひぜひ、ね、教会と外の顔と二つの顔を使い分けないで、御言葉をブレンドしてほしいのです。そうでないと聞いた御言葉が益にならないというのです。さて、 神様の言葉と私たちの現実の生活がブレンドされた状態とはどういうものなのでしょう。それが神の安息に入ったという状態を指すのです。ヨシュアが民を引き入れて約束の地に入っていったことによって、民はそこで安息を得たのでしょうか。いえ、あの約束の地に入るということは単なる神の安息を指さしている青写真、肩、例えのようなものとして用いられるだけで、現実には実際にあのヨルダン川を渡って約束の地に入っても彼らには安息はありませんでした。もしもあの約束の地に入ることが神の安息と言われる安息を得ることだったら、ヘブル書の記者は相当理屈っぽい著者のようでして、今日のところでこう言うんです。もしも、8節、もしもヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。わかります？実はヨシュアが約束の地に入ったのは、私たちの信仰ではだいたい紀元前の1400年ぐらい。ところがあのモーセ、ヨシュアの時代からさらに下って紀元1000年ぐらいに、7節、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。なあち、ヨシュアは民を引き入れて約束の地に入ったけど、本当の安息は与えられなかった。それが証拠に、400年も後にダビデが、再び、あの時の出来事を引用しながら、ですね、心を固くなにしてはならないよ。そうでないと、神の安息には入れないからと、もう一回神の安息の話をしたということは、実際は、神の安息に入ってなかったからだよ。いや、それどころか、ダビデの時代どころではない。まだまだ、神の安息に入るというこのことは実現していないのだ。まだ神の安息は残っているんだよ。神の安息に入るようにと、まだ招かれているんだよと言うのです。このあたりはとても理屈っぽくって、読みながら聞きながらついていくのは大変でしょう。皆さん、ついてこれてますか？本当にここはついていくのが大変なところですけど、なんとか張ってでもついていきましょう。ではその神様が差し出しているという神の安息、まだ神の安息に入れますから、残っていますから、いらっしゃいと招かれている神の安息とはどういうことなのでしょう。3節の後半から、御業は創世の初めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。神の安息を説明するとき、皆さん読んで、聖書をご存じの方は、あの出来事と思い出すことを引用しているのです。すなわち、創世記の1章、2章の話です。そこで、聖書をお持ちの方、創世記の1章からちょっと見ていただきたいのです。創世記の1章を開くと、神がこの天と地を創造されたという雄大なスタートで聖書が始まります。そして神はこの天と地とその中にある一切のものを6日間で創造されたと聖書は告げます。そして、この6日間の創造の技を記録しながら、第1日目、5節。 神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。そして、八節。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。十三節。夕があり朝があった第三日。そして十九節。夕があり朝があった第四日。そして二十三節。夕があり朝があった第五日。そして創造の最後は三十一節。神をお作りになったすべてのものを見られた見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第六日。このように一切の創造の技を6日間で終えられた神様。そして必ず一つ一つの創造の区切りは夕があり朝があったという言葉で締めくくります。いいですか？ついてきてます？そして7日目です。2章1節。こうして天と地とその全ての万象が完成された。神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち、第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。皆さん、ここで目をかっぽじったら痛いですけど、よく見ていただきたいのは、第7日目には、これまでの6日間に必ずついていた一つの言葉がついていないのに気づきますか？何がついてませんか？7日目には、夕があり、朝があったという言葉が7日目にはついていないのです。なぜついていないのでしょう？創造の御業は6日間で終わりました。ヘブル書でもはっきりとですね、ヘブル書の4章の3節に御業は創世の初めからもう終わっているのです。創造の御業は6日間で終わりました。もしも進化論が正しかったら、様々な新しい種類の生き物が生まれてきてもいいようなものです。でも世界どこを見渡しても新しい種類の動物が発生したっていう情報を聞いたことがありません。新しい種の動物は生まれてきません。しかし様々な種の動物は絶滅していくことはあっても生まれてくることはありません。なぜですか？進化論ではそれは想像言えないのです。創造の御業はもう終わったから、新しい種類の動物は誕生してくるはずがないのわけです。しかし、創造の御業は終わったんですが、7日目の神が休まれた安息は、夕があり朝があったという言葉で閉じられていないということは、何を意味しているかというと、神の安息はそれ以来ずっと今も続いているという意味です。まだ神の安息は終わっていない。今もなお神の安息の時であるということなのです。神の安息とはどういうことなんでしょう？あまりにも6日間激しく働き過ぎたので、神様も疲れ果てて、ぐったり何をする気力もなくなって、ぐたーっとしてるっていうことなんでしょうか？いいえ。神様は疲れることも、産むことも疲れることもないと聖書を教えます。創造の技は終わりました。しかし、神様は何もしないで働かないでおられるんじゃなくて、創造の技は終わりましたけど、この世界を保ち、生かし、支え、導くという摂理の御業は今、なお続けておられるわけです。 イエス様がヨハネ5章17節で、私の父は今に至るまで働いておられますと語られた通りです。しかし同時に、そのように摂理の御業をもって、見てをもってこの世界を支え導いておられるんですが、しかし同時に神は安息しておられるのです。安息の中でそれらの御業を成しておられる。どういうことなんでしょう。神が創造されたすべてのものは非常に良かったと創世記の一章の終わりにありました。神様はこの非常に素晴らしく作られたこの宇宙、この地球、この地球にあるすべての自然界、そして神様が作られた創造の冠と言われているものは人間のことです。神が作られたそれらすべてのものを神は心から喜び、楽しみ、祝福しておられる。ゼパニア書の3章17節、大好きな言葉なんですが、主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。皆さん、あなたの持っていらっしゃる神様のイメージに、神様が歌っておられるっていうイメージがありますか？私たちは歌っていうのは、私たちが神様に捧げるものだと思うんですけど、聖書はそうじゃないよ。まずは神様が、創造されたすべてのものを喜び、楽しみ、そしてあなたのこと、私たち一人一人のことを、あなたは私の目に高価で、たっといなんと麗しい存在だろうと、喜び、楽しみ、あなたのことで神は歌っているというのです。私たちは神様の私への喜びの歌に応答するようにして、ただ応答の賛美をしているだけなのかもしれません。神様はそのように喜び、楽しんでおられる。それが実は神の安息のお姿。神様の安息とは、そのような神ご自身の喜び、楽しみを指しているのです。神様は本当にこの自然界を、この宇宙を、あなたを喜び、楽しみながら、もうこよなくあなたを愛し、こよなくあなたを尊びながら、この喜びの中にあなたもいらっしゃい、一緒に喜ぼう、一緒に楽しもうと招き入れてくださっている。神の安息の中に私たちを踏み込もうとしてくださっているのです。神様はそんな安息、神様が持っていらっしゃる安息をあなたにも知ってほしいと願っておられるのです。さあ、ヘブル書の記者はとても理屈っぽいと言いましたが、理屈っぽいついでに最後にもう一つの理屈っぽいことを語らせていただいて締めくくりたいと思います。8節です。ヘブル書の4章の8節、もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。私たちはこうやって聖書を日本語で読んでいます。ですから何のこともなく読み過ごしてしまうのですが、この新約聖書はギリシャ語で書かれました。これがもともと書かれたギリシャ語で読んだり聞いたりしていた人たちは、私たちが今日本語で聞いている人とものとは違う印象をきっと受けたに違いないのです。なぜかというと、この8節です。もしヨシュアが、これをギリシャ語読みをすると、もしイエスースがになります。もしイエスースが、イエスースって何ですか？誰ですか？イエスのことです。イエスース、実際にイエス様のことはイエスースと言うんです。イエスース言いにくいのでイエスと短縮して言ってるだけです。カトリックではイエズスって言います。イエスース、これがギリシャ語で言うイエス様のことです。そしてこれをヘブライ語読みするとエホシュア、 エホシュア、ヨシュアです。なあち、ヨシュアとは、ヘブライ語読みした時の表現であって、ギリシャ語で言うとイエスのことです。だから、ここでギリシャ語で読んで聞いていた人たちは、もしイエスが彼らに安息を与えたのであったら、と、旧約のイエス、すなわちヨシュアの話を聞いたとき、直感的に、旧約のイエスは安息に入れなかった。しかし、違うぞ。新約のイエスは違うぞと、私たちとは違った、そこから豊かなメッセージを汲み取ったに違いないと思うのです。このヘブル書はずっと最初から、預言者に勝るイエス、御使いに勝るイエスという話で つながれているという話をしてきましたが、春先生はですから今日のところは、ヨシュアに勝るイエスという話で、まとめようとされる先生もいらっしゃるほどです。モーセの後継者として、イスラエルの民を率いて約束の地に入った旧約のイエスは、民を本当の安息に導き入れることはできませんでした。約束の地に入ってからも、彼らは戦いに次ぐ戦い。ヨシュアの時代から、すでに3000年も過ぎた現代でも、約束の地は、あのパレスチナの地は、尽きることのない戦いの連続です。未だに安息がありません。イスラエルの挨拶は、会うとシャローム、さよならもシャローム、平安があなたにあるように、平安をことさらに彼らは願い祈るのです。しかし、本当の平安を得られないでいるのです。私たちを真の平和に、平安に導いてくださるお方、それは新約のヨシュア、なあちイエス・キリストなのです。この新約のヨシュア、イエス様こそ、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私たちをそのように招き、神の安息を私たちにもたらしてくださるお方なのです。この新約のヨシュア、イエス様だけが神の安息から私たちを締め出している罪を解決してくださる唯一のお方だからです。十字架にかかって私たちの罪を全部償ってください、あがなってくださったイエス様だけが私たちに神の安息へと導いてくださるお方です。この方の招きに応えてイエス様のもとに行くとき、すなわちこの方を信じるとき、その心に神の安息がやってくるのです。神が持っておられるあの喜びが私たちのものとなるのです。今日、神の安息を私にもくださいとイエス・キリストに求めましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちに今日も御言葉を持って語りかけてくださっていること、ありがとうございます。どうぞあなたの約束の言葉を自分自身に結びつけることができますように、自分の生活に、自分の心に、それをミックスすることができますように、あなたの御言葉に、私たちの一つ一つの問題を、課題を結びつけながら、あなたの御言葉に、案内されながら、答えをいただきながら、戒められながら、慰められながら、生きることができますように、そして何よりも、イエス・キリストの、私のところに来なさいというあなたの約束を招きを私たちが自分に結びつけることができますように、イエス様、あなたのところに行きます。私のうちにないあなたの平安を、神の平安を私にくださいとあなたのもとに行くことができますように、今日から始まるこの一週間もどうぞ、外は嵐のような状態であってもうちにはあなたの平安が、神の安息が私のうちにはあると神様は言うことができるほどに、あなたの平安で満たしてくださるように、あなたの約束を心の中に実現してくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リ ビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。